恵みをいただく御言葉はヨハネによる福音書16章7節から15節までです。ヨハネによる福音書16章7節から15節。しかし私は真実を言います。私が去っていくことはあなた方にとって益なのです。それはもし私が去っていかなければ助け主があなた方のところに来ないからです。しかしもし行けば私は助け主をあなた方のところに使わします。その方が来ると罪について義について裁きについて世にその誤りを認めさせます。罪についてというのは彼らが私を信じないからです。また義についてとは私が父のもとに行きあなた方がもはや私を見なくなるからです。裁きについてとはこの世を支配する者が裁かれたからです。私にはあなた方に話すことがまだたくさんありますが今あなた方はそれに耐える力がありません。しかしその方すなわち真理の御霊が来るとあなた方をすべての真理に導き入れます。御霊は自分がから語るのではなく聞くままを話しまたやがて起ころうとしていることをあなた方に示すからです。御霊は私の栄光を表します。私のものを受けてあなた方に知らせるからです。父が持っておられるものは皆私のものです。ですから私は御霊が私のものを受けてあなた方に知らせると言ったのです。アーメン。それではお祈りします。愛するイエス様、今あなたがお語りください。あなたを求めて集いしこの一人一人の羊たちにあなたが豊かに食べさせてください。あなたが牧してください。これからの一切はイエス様、あなたがその支配の御手でもって導いてください。すべてを期待し私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。聖霊は皆さん一人一人を真理へと導き入れます。御霊は皆さんをイエス・キリストへと導きます。そして御霊はイエス・キリストを証しする霊です。ですからもし、ね、聖霊に満たされていると言っている人がイエス・キリストを一切証ししないとするならばその人は、ね、聖霊に満たされているかどうか非常に怪しいことです。聖霊はイエス・キリストを栄光化する霊、そしてイエス・キリストの真理へと導き入れる霊がこの聖霊様だからです。イエス様は十字架にかかられる直前に弟子たちに言いました。私が去っていくことはあなた方にとって益ですと。弟子たちはそれまで3年半の間ずっとイエス様と、ね、一緒に寝食を共にしてイエス様を目で見て耳で聞いてでそれでイエス様のついてい行くところへとついていきましたけれどもこれから後弟子たちはそれをできなくなります。イエス様を見ることはできません。耳で聞いたり、ね、一緒に、食事をしたり、ね、そういったことはできなくなるんですけどもでもイエス様は言いました。私が去っていくことはあなた方には益ですと。今私たちも、ね、目の前にはイエス様は見えません。耳でイエス様の、唇から発する言葉は、ね、聞けないんですけどもでも益なんです。 あの弟子たちが3年半の間一緒にイエス様と一緒にいたあの頃よりも実は私たち、ね、益なんですね。なぜなら助け主がもう来ているからです。イエス様は、ね、言いました。もし私が去っていかなければ助け主があなた方のところに来ないからですと、ね、しかしもし行けば私は助け主をあなた方のところに使わします。アーメン。イエス様が、ね、去って行かれた後の弟子たち、すなわち使徒行伝の時の弟子たちと比べて、イエス様と一緒にいた頃の弟子たち、3年半のその弟子たち、ね、どちらが力に満ちていたでしょうか。もう当然使徒行伝のあの弟子たちの方ですね。イエス様が去って後です。イエス様が去って天のところへ、ね、御座に着かれて、そして今助け主聖霊が私たちに注がれている、今の時代の方が、ね、むしろはるかに素晴らしいんです。あの3年半の間弟子たちはイエス様と確かに、ね、寝食を、共にして行動していたでしょうけれども、ね、24時間365日ずっと付きっきりでイエス様と一緒だったというわけではないんです。イエス様は肉体を持った人間としてあの3年半の間現れておりましたけれども、でも、ね、人間であるならばやがて離れる時が来ますね。別行動をしている時もあります。ですからいつも一緒というわけではないんですけども、しかしこの助け主聖霊が、ね、来るとき、いつでもどこでも、ね、24時間365日いつも一緒にいて、そしてこの御霊の聖霊様の導きに従って歩んでいける、そして、ね、私たち自身がもう肉体を持って行動しているとするならば、この肉で、ね、御霊に満たされてというわけでは、ね、いつもないですね。聖霊様が、ね、聖霊様によって支配されているならば、私たちはいつでも、ね、聖霊様のその導きに従って歩んでいくことができます。この聖霊様が来るとき真理を教えます。派説のところを見ますと、ね、その方が来ると罪について、義について、裁きについて世にその誤りを認めさせますとありますね。聖霊様が来るとこれらの3つを認めさせるんです。まず罪についてというのは、彼らが私を信じないからですと旧説に書いてあります。罪の本質とは何でしょうか、ね、人を殺すとか盗むとかいろいろな罪はありますけれども、罪の本質とはそれはイエス様を信じないことです。イエス様を信じないならば、ね、いかにその人が正しく振る舞っていたとしても根本的な罪の解決がなされないままです。聖霊様が来るならば罪についてその人に、ね、そのまず過ちを認めさせます。そしてその罪の根本、罪の本質、それは私たちには罪があり、そしてイエス・キリストなしにおいては私たちには救いがないということを、それを聖霊様は悟し示してくださいます。ですから私たちは本当にイエス様が必要だという思い、それに満たされることになります。また十節、義についてとは、私が父のもとに行き、あなた方がもはや私を見なくなるからです。アーメン。義について、ね、義とは何でしょうか。正しいことということがなんとなくわかりますね。聖霊様が義について示される。義の本質とは何でしょうか。私たちはそのままではどう頑張っても義には到達できません。自分の力では、ね、義には達し得ないんです。何によって義に達することができるか、そうイエス様によってですね。イエス様が父の身元に行く、そしてあなた方はもはや私を見なくなるからですと書いてあります。イエス様がそうです、父の元に行くからこそ私たちは、ね、義になるんです。イエス様が父の身元に行って私たちのことを取りなしてくださるから、神と、ね、人との間に立って祭司として取りなしてくださるイエス様がおられるから、私たちは、ね、 罪人でもそれでもその取りなしによって義とされるイエス様が、ね、天に昇られる、そのゆえに私たちは義とされる。私たちはイエス様のその贖いによって義とされました。イエス様は私たちの身代わりとなって十字架につけられて、そして死んで葬られて蘇られて天に昇られた。それゆえに私たちは義とされる。イエス様が今、ね、天上において神の右の座について、 そこにおいて私たちのために取りなし、また正しく裁いておられるから、だから私たちは義とされたんです。また11節、裁きについてとは、この世を支配する者が裁かれたからです。あります。聖霊様は裁きについても教えてくださいます。裁きがあるんです。究極的な裁き、ね、裁きの本質とは、この世を支配する者が裁かれたことです。人間はもともと神様に愛されるものとして、神様の似姿として作られました。けれども悪魔サタンがそれを台無しにしてしまいましたね。その悪魔サタンが裁かれるから、この裁きが、ね、完成するんです。ただし人がもし、ね、イエス様にではなく悪魔サタンの方に同意して、悪魔サタンの技を、ね、やめない、そして好き好んで悪魔サタンの技、ね、嘘をつくとか、あるいは、ね、不貧困なことをするとか、そういうことをするならば、人を殺したい、ね、そういう思いを捨てない、悪魔サタンの思いの方を好き好むならば、その人も裁かれてしまいます。イエス・キリストを信じないことによってすでに裁きがその人のうちに始まっているわけです。イエス様を、ね、信じる人、イエス様を好き好んで信じて、本当に自分の中の罪の性質、それを悲しんでいる人はイエス様のもとに行って、そして裁きを免れます。けれども悪魔サタンのその性質を好き好んで、それでイエス様のその性質を嫌がる、そういう人は裁きがその人の身に降りかかってしまいます。聖霊様が来ると罪について義について裁きについて教えてくださいます。だから皆さん聖霊に満たされるべきです。皆さんが、そのままでは気づかないんですね。聖霊に満たされなくては気づかないことがあります。今まで自分がしてきたこのこと、あのこと、ね、自分の中にある普段から持っているこの性質、ね、捨てるべきだという、その性質、それを聖霊様を教えてくださいます。その方、真理の御霊が来るとあなた方に全ての真理へと導き入れる、ね、書いてあります。皆さんを真理へと導き入れるんです。聖霊様が皆さんに教えてくださるんです。何が良いことであるのか、何が悪いことであるのか、皆さんが、ね、世に出て行って働きをするとき、ね、仕事をするとき、家族と対するとき、ね、誰かと一緒にお話をしたり行動するとき、それぞれのときにおいて、ね、聖霊さんは皆さんに教えます。今このことを、あなたがしているこのこと、あなたが今言ったこの言葉、それはイエスさんに喜ばれないことですよ、ね、そういったこと、それから、ね、聖霊さんは今このことをするべきですよ、今このタイミングでこの人がこうなっている、そこであなたはこの言葉を語るべきですよ、ね、そういった良い言葉を導いてくださる。皆さんが、ね、誰かの前に引き出された時、ね、イエス・キリストを証しする言葉がその唇に与えられます。弟子たちはサンヘドリンの前に引きずり出されてきました、ね、裁判の席に引きずり出され、長老たちや祭司長たちやそういった偉い人たちを前にした時、ね、弟子たちはもうそのままでは普通のただの漁師の、ね、学のない、普通の人間だったんですけども、でも聖霊に満たされた時、彼の唇に言葉が与えられました。大胆にイエス・キリストを証しする言葉です。イエス・キリストを栄光化する言葉です。それが与えられました。聖霊様は語るべき言葉をも教えてくださいます。取るべき行動を教えてくださいます。でピリポに聖霊様が、ね、現れて、 今どこどこの街道に行き、そして、これこれの人の馬車が通るときにそこについていきなさいって、そういう示しによってピリポはあの宦官、ね、宦だけの宦官をイエス様へと導きました。聖霊さんは本当に風のように語られます。風は思いのままを吹きます。人間にはその風の行く道は分かりませんけれども、御霊は思いのまま聞くままを話してくださいます。御霊は自分から語るのではなく聞くままを話し、またやがて起ころうとしていることをあなた方に示すからですと書いてあります。御霊は、ね、風のように、ね、風は本当に人にはどこに行くのか、またどこから来たのか、これからどのように吹いていくのか、それは分かりません。御霊も同じようなものです。御霊は皆さんに聞くままを話されます。イエス・キリストを明かしされます。14節に御霊は私の栄光を表します、書いてありますね。私のものを受けてあなた方に知らせるからですと。御霊は皆さんに、ね、イエス・キリストの思いを伝えます。イエス・キリストの性質を持って皆さんを支配されます。その御霊に支配されて皆さんはイエス・キリストを表現し、イエス・キリストをの言葉をそのまま語ることができるんです。だから御霊に満たされることを私たちは求めるべきです。聖霊様の導きなしには皆さんはイエス・キリストを、ね、語ることはできません。肉の思いで、ね、皆さん自身の知識とかその詰め込みによってイエス様を語ろうとするとき、あまり魅力がないイエス様を語ることになってしまいます。力のない、その言葉でもって、もうたどしく、ね、イエス様を語るしかありません。もう本当に思いがこもっていないような、ね、知識の言葉でもって何か、ね、本の知識をかじったことをあまり覚えてもいないのに第三者に語るような、そんなとつとつとした、力のなさで、ね、おどおどしながら語るほかありませんけれども、聖霊に満たされるならばもう大胆に力強くはっきりと革新的にイエス・キリストを証しすることになります。だから私たちは御霊を求めるべきなんです。聖霊様が来るとき、世に対しては罪について、義について、裁きについて、その誤りを認めさせます。あのペテロの説教、ね、イエス様のことを知らない、3度も呪いをかけて誓ったあの晩よりも、まだ、ね、50日ちょっとしか経ってないような、その時に、ね、ペテロはそんなにも大胆に語ることができた。もう聖霊のその導きによる、その他ありません。人はですから聖霊に導かれなくては大胆に力強くイエス・キリストを明かしすることはできません。火のようなその聖霊様の激しい、そして人の罪を燃やし尽くすようなその激しい聖霊様の現れ、それがペンテコステです。次の手術はペンテコステです。今皆さんはその日に備えて祈りましょう。聖霊様に満たされるように、聖霊様を求めて祈りましょう。そしてこのお方に満たされると皆さんは大胆に力強く耐えられてイエス・キリストを証しするものとなります。また自分自身のどうしようもない罪の性質、それらを焼き尽くしてくださいと祈りましょう。自分自身の中の本当に神様に喜ばれない、あるいはもう本当に神様と神様ばかりでなく人も迷惑をかけるような、そのような弱い罪深い性質、それは焼き尽くされるように、また聖霊さんのその風のような性質、ね、聞くままを話す、そして本当に聖霊の風によって、ね、導かれて、聖霊のその導かれるままを歩むことができるように、また聖霊は水のように本当に皆さんを潤します。流れる川のごとく、ね、聖霊さんが皆さんを潤し、そして周りをも潤していきます。火のような風のような水のような聖霊様を求めて、そして歩んでいきましょう。どうかこれからのそのペンテコステに備えて、そのための祈りをする皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福します。アーメン。愛するイエス様、私たちにも聖霊様を送ってくださっておられることを感謝します。 ただ私たちは今その火のような風のような水のようなその聖霊様の働きをあまりよく理解しておらず、経験もあまりしておりません。イエス様、どうか分かるようにしてください。聖霊に私たちが満たされて、そして大胆にあなたのことを語り、そしてあなたの導きに従って歩み、もはや肉に従って歩むのではなく、以前のその弱い人間的な歩みではなく、聖霊に満たされた歩みをしていくことができますように、どうか助けてください。私たちは目で見える人間的にイエス様を求めるものではなく、聖霊様に促されて、四六時中いつでもついておられる聖霊様に導きを求めて歩んでいくことができますように、そして一人一人がそのあなたの大胆に作り変えられた働き人として世に出て行き、あなたを伝え、あなたを表現し、そして世に対しては罪について、義について、裁きについて、その過ちを認めさせることができますように、どうか助けてください。ペテロがあの日3000人もの人々の心を刺して3000人を救いへと導き入れましたように、本当に私たちもそのような力強さを身にまとい、この天性に70名の働き人を養い育てることができるように、またインターネットを通してこれに預かっている一人一人がそれぞれの場所において力に満たされて、大胆にイエス・キリストを明かしし、その場所その場所を聖霊の火によって清め、また水の潤いを持って渇きを人々を癒し、風のように導かれるままに歩んでいくことができますように、どうか助けてください。今日いただきましたこの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によって祝福します。アーメン。
ハレルヤ、愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。今日もあなたは私たちにイエス・キリストが成してくださったことを示してくださり、イエス・キリストが父のもとに行ったことにより、私たち自身が主イエス・キリストをより運びやすくなり、より理解しやすくなり、まだ私たちがなすべき技を助けてくださる聖霊が私たちに使わされているということをしっかりと教えてくださったことを感謝いたします。聖霊自身が今日も私たちに木について裁きについて教えてくださり、そして私たちがイエス・キリストにあって得たその木、そしてイエス・キリストにあって私たちが自由になっているそのすべての幸いをしっかりと自分の中に置いて、そしてそれを守り行う私たちでありますように、イエス様、あなたが助けてくださることを感謝いたします。あなたが私たちに与えようとしているそのすべての平和、すべての命、すべての許し、すべての働きを今日も聖霊様にあってしっかりと成し遂げ、そして主の皆を崇めることができますように、私たちを祝福してください。来たるその主日に私たち一人一人が聖霊を望み、そして聖霊に満たされて、大胆にあの昔の弟子たちのように私たちもなすべき技をなすことができますように、私たちを整えて祝福し、聖霊で満たしてくださることを感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。